出エジプト記第17章8節から16節。助演男優その後フル。さてアマレクが来てレフィリムでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。男たちを選び出て行ってアマレクと戦いなさい。私は明日神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を高く上げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなると彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、アロンとフルは一人はこちらから一人はあちらからモーセの手を支えた。それで彼の両手は日が沈むまでしっかり上げられていた。ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに言われた。このことを記録として文書に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去る。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、そして言った。主の御座の上にあるて。主は代々にわたりアマレクと戦われる。
今回取り上げますのはフルという人です。このフルが登場する今回皆さんと一緒に読んだ箇所というのは、まあ、割合とよく知られている箇所ですね。しかしこのフルも天国の助演男優賞にふさわしい人物ですから、今日はじっくりと解説をしていきたいと思います。また今回の箇所以外のところでこのフルがどんなふうに取り上げられているのかというところも見ていきたいと思います。そして今日はこのフルの姿を通して力のある祈り、これについて学んでいきたいと思っています。私たちの祈りがますます聞かれるようになっていく、そして私たちの祈りを通して神様が素晴らしい御業をこの地上で見せてくださるようになる、そのために必要な態度をフルから今日は教えていただきたいなと思います。まずはフルについて聖書がどのように記しているのか、これを見てまいりたいと思います。エジプトを脱出したイスラエルの民は海を渡ってシナイ半島に渡りました。今回皆様にね、地図をお渡ししてありますが、まずエジプトを出て逆三角形になっておりますシナイ半島、こちらに渡ります。そして紅海沿いにずっと南の方に行きます。逆三角形の下の頂点あたりにありますシナイ山、これを目指していったわけですね。そしてシナイ山のふもとにありますレフィディムという場所にやってまいりました。するとイスラエルの民は水が手に入らないことに腹を立てます。そしてモーセに対して不平を鳴らし始めたわけですね。そしてそれが高じて危うくモーセが殺される、そういう恐れも出てきたわけですね。そこで神様はモーセにお命じになりました。あの海を真っ二つに分けた時に使った神の杖、後ろにはエジプト軍の戦車隊が迫り、前には海が広がっている。しかし神様のおっしゃる通り、モーセがその海に向かって杖を差し出すと、その海が真っ二つに裂けて海底があらわになったわけですね。そこを通ってイスラエルの民は向こう側に渡りましたね。その時使った杖で岩を打てと神様はお命じになったわけです。モーセがそのようにしますと、その岩から水がほとばしり出ました。このようにして 水がなくて困っていたイスラエルの民はたっぷりと水を飲むことができるようになったわけですね。そこでこのレフィディムはマサとかメリバというふうに呼ばれるようになります。マサというのは試みという意味です。メリバというのは争いという意味ですね。そしてイスラエルがまだレフィディムにとどまっていた時、アマレク人が攻めてまいりました。詳しくは参考資料の方に書いてあるのですが、このアマレク人というのはイスラエル人、ユダヤ人とは親戚関係のような民族です。アブラハムという人がいましたね。アブラハムにイサクが生まれます。他にもね、男の子生まれるんですけれども、アブラハムの後を継ぎ神様の契約を引き継いだのはイサクでした。イサクには二人の子供が生まれます。双子でした。エサウというお兄さんとヤコブという弟です。イスラエル民族、ユダヤ民族はこのヤコブから出た人たちです。一方エサウの方ですが、エサウにもたくさん子孫がいるんですね。エサウから見ると孫にあたる、この孫の中にアマレクという人がいたんです。そのアマレクから出たのでアマレク人というふうに呼ばれているわけですね。彼らはエサウの子孫が住んでいたエドムという地方、地図を見ますと視界の南の方ですね、今の赤羽湾に至るそういった地域にエサウの子孫たちは住んでいたわけです。アマレク人たちも、中心はそこだったわけですが、以前お話ししたミディアン人なんかと同じように、このシナイ半島全域で、遊牧生活のようなことを行う人たちもたくさんいたわけです。で、彼らが住んでいるところに200万人からのイスラエルの民がやってきたわけですね。イスラエルの側ではアマレクに対して敵意を持っていたわけではないのですが、アマレクの方からすると200万もの人たちがやってきたわけですから、これは自分たちの土地を乗っ取られるかもしれない、脅威に感じるわけです。それで先手必勝とばかりに彼らは軍隊を送ってきたわけですね。攻められれば迎え撃たなければなりません。放っておきますと非戦闘員が次々殺されたり、奴隷として連れて行かれたりしちゃいますから、戦わなければならないわけです。イスラエル軍を率いたのはヨシュアという人です。この人は後にモーセが亡くなった後、その後を継いでリーダーとなります。このヨシュアがここで、戦いのイスラエル軍の司令官として兵士たちを率いることになったわけです。さてイスラエルのリーダーであるモーセはその時何をしていたかというと、今日ご一緒に読みましたが、戦場を見渡せる小高い丘の上に登りました。そしてあの海を真っ二つにし、岩から水をほとばしり出させた神の杖を手に持って、その手を高く上に掲げたわけですね。手を挙げるというこの行為ですが、聖書では祈りと関係しています。アウトラインの方をご覧いただきたいんですが、聖書を2箇所引用してあります。詩編 28-2、 詩編 28-2、 私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖所の奥に向けてあげるとき、このように書かれています。また新約聖書の第一手もて 2-8、 第一手もて 2-8、 そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。ですから、 イスラエルの人たちにとってこう手を挙げるっていうのは、これはね、お祈りをしてるっていうことなんですね。つまりこの時モーセはヨシュア率いるイスラエル軍がアマレク軍を打ち負かして勝利を得ることができるように神様にお祈りを捧げていたということなんです。そして実際にモーセが手を挙げて祈っている間はイスラエル軍が優勢でした。ところが、まあ、やってみると分かりますがね、杖を持って腕をずっと上げ続けるというのは、これなかなかの重労働であります。そのうちに筋肉がプルプルプルプルしてまいりましてね、ずっと上げ続けることはできなくなってしまうわけです。疲れてしまったモーセは腕を下ろしてしまいます。するとアマレク軍が盛り返してきて、イスラエル軍が押されてしまうわけです。これは大変だと、また腕を上げてお祈りをすると、イスラエル軍が優勢になります。で、疲れて下ろすとアマレク軍が優勢になる、まあ、こんなことが何度も繰り返されるわけです。丘の上で祈っていたモーセのもとには、少なくとも他に2人の人物がいました。1人はモーセのお兄さんであるアロン、そしてもう1人が今回の主人公であるフルという人でした。2人はモーセがお祈りしている間はイスラエルが勝つ、でもお祈りができなくなると負けそうになるっていう、その様子を見て一計を案じました。ちょうどいい手頃の大きさの石を持ってまいりまして、モーセにその上に座ってもらったわけですね。で、手を高く上げているモーセ、そのまんまの姿勢を保つことができるように、両腕をアロンとフルが支えてあげたわけです。今回いくつかイラストを、その場面を描いている絵とかイラストを修法あちこちに載せてありますけれども、まあこんな感じだったんでしょう。まあ、どういう持ち方をしたのかはね、つぶさには書いてませんから分かりませんが、とにかく両腕をしっかりとこの2人が支えてくれたので、モーセは戦いが終わるまでずっと腕を上げ祈り続けることができるようになったわけです。こうしてイスラエル軍はアマレク軍を打ち破ることができました。さて、神様は戦いが終わるとモーセに今回の出来事を文書にするように、そのようにお命じになりました。そして大勝利を収めたヨシュアにそれを読んで聞かせるようにとおっしゃったんです。また祭壇を築いて、それをモーセはアドナイニシと名付けました。このアドナイっていうのは主っていう意味です。ニシっていうのは私の旗っていう意味なんですね。主は私の旗。まあ、そのような名前をその祭壇につけたわけですね。神様が旗っていうのは一体どういう意味でしょうか。昔の戦いでは旗というのを大切にしました。兵士たちは旗のもとに集合します。そして旗の合図とともに動き出します。本陣を落としてそこに自分たちの旗を立てるっていうのが、その戦いに勝利するっていうことを意味していました。主が私の旗、皆さんの旗であるということは、神様ご自身が私たちの敵と戦ってくださるのだということを意味しているわけです。実際戦ったのはヨシュアや彼が率いるたくさんのイスラエル兵でした。しかしその背後で神様ご自身がヨシュアたちと共に戦ってくださっていたわけですね。ですから急に襲撃を受けたにもかかわらず、彼らはアマレクを打ち破ることができたんです。この戦いはどう考えてもイスラエルに不利です。まず地の利がないですね。彼らにとっては初めて来た場所ですよ。アマレク人はその辺の地形のことをよく知っています。 でしかもイスラエル軍は非戦闘員を抱えているわけですよね。彼らを守りながらの戦いになるわけですね。一方アマレク軍は戦うことに専念することができる。まあそういうわけでイスラエルの方が圧倒的に不利な戦いだったにもかかわらず、神様がそこに働いてくださったおかげで勝利を得ることができたんです。だからモーセは祭壇を築いた時、主は我が旗である、そのように言って名前をアドナイにしとつけたわけですね。ヨシアはそれらのことを聞かされました。自分たちが戦っている間、モーセが背後で祈ってくれていた。またアロンとフルがそれをサポートしてくれていた。神様が私たちと共に戦ってくださったのだ、神様が今回の勝利を自分たちに与えてくださったのだということを彼は知ったわけですね。フルはヨシュアのように戦いの現場に出て行って、実際に剣を取ってアマレク人と戦闘を繰り広げたわけではありません。またモーセのように祈りの戦いの最前線にいたわけでもありません。しかしフルがいなかったらイスラエル軍は負けていたかもしれないんです。フルは目立たないけれども、なくてはならない渋い役どころをこの話の中で演じています。軍隊を実際に率いて戦ったヨシアは、自分たちだけで戦うのではない、神様が共に戦ってくださるということを知ります。そして自分たちが神様の祝福を受け勝利することができるようにと、陰で祈ってくれていた人たちがいる、陰で支えてくれた人たちがいたということも知ることができました。それを通して彼は大いに励まされたはずです。後にヨシアは11人の仲間と共に約束の地を偵察に行ってきます。そして12人が戻ってきたのですが、12人が口を揃えて言うのは、あそこはとても素晴らしい土地です、農業にも牧畜にも向いている、とてもいいところです。ところが意見が分かれるところがありました。10人はあそこに住んでいるカナン人はまあ大変体格もよく強いので、自分たちがのこのこあんなところに入っていったらやられてしまう、そう報告したんです。ところがカレブとそしてこのヨシュアだけは、いや確かにそうだが、神様が共にいて戦ってくださるのだから、必ず私たちはあそこに入っていくことができると主張したわけですよね。ヨシュアがそんなふうに主張できた理由の一つが、アマレクとの戦いにおいて神様が共に戦ってくださるという経験を彼がしたからです。これが今回皆さんと一緒に読んだ箇所に書かれていることですね。今回のこの出来事の中で、フルは直接戦いを繰り広げたわけではないけれども、イスラエルの勝利に間接的に大きな働きを彼は果たすことになった。次に彼が登場するのは、モーセが立法を受け取るためにシナイ山に登った時のことです。これは皆様お手元のアウトラインの方に載せてあります。24章の12節から14節、出エジプト記24章12から14、主はモーセに言われた。山の私のところに登り、そこにとどまれ。私はあなたに石の板を授ける。それは彼らを教えるために、私が書き記した教えと命令である。そこでモーセとその従者ヨシアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに戻ってくるまで、私たちのためにここに留まりなさい。見よ、アロンとフルがあなた方と一緒にいる。訴え事のある者は誰でも彼らのところに行きなさい。このように モーセは言ったのです。フルがモーセを助けてイスラエルの民を導いたリーダーであったということがここからわかります。フルはモーセが不在の時アロンを助けて民を裁きました。この次の章、18章を今回読みましたけどね、この次の章でね、モーセの舅イテロという人が来て、モーセ一人がねずっと裁判を行ったり相談事を受け付けたりしていたんですけれども、いやそんなことやってたら身が持たないし、民もなかなか自分の順番が回ってこなくて困ってしまうから、ピラミッド型に1000人の長、100人の長、50人の長、10人の長というふうにリーダーたちを決めて、その人たちにおおむね任せてしまいなさいということを語って、モーセはその通りにしたわけですよね。フルはおそらくかなり上の方のリーダーだったということが推察できます。さてその後どうなったかということなんですが、あの12人の石膏の偵察隊の報告を聞き、10人があそこに入れないよと報告をした。2人は入れると言った。イスラエルの民は10人の方の意見を採用したわけです。自分たちはあそこに入ることなんかできないんだ。その不信仰のゆえに、神様はイスラエルに裁きを下されました。それは、その時大人世代がヨシュアとカレブ以外みんな死んでしまうまで、ぐるぐるとイスラエルの民はこの市内の荒野でとどまり続けなければならないという裁きでした。ですからこのフルも荒野で命を落としたはずです。これがフルの最後ということになります。フルについては以上の2箇所に登場するのですが、実はこのほかフルと同時代にもう一人フルという人が登場するんですね。それはあの信仰深い勇者であるカレブ、このカレブの息子です。これも皆様お手元のアウトラインに引用してありますが、第一歴代史2章の50節、第一歴代史2章の50節、カレブの子孫は次の通りである。エフラテによる長子フルの子はうんぬんと書かれていますね。エフラテというのがカレブの奥さんで、そのエフラテが産んだ長男がフルとここで言われています。そしてこのカレブの子フルはベツァルエルという人のおじいさんですね。31の2から3をご覧ください。見よ、私はユダ部族に属するフルの子ウリの子ベツァルエルを名指して召し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる務めにおいて神の霊を満たした。ベツァルエルについてこのように書いてあります。このベツァルエルって何者かと言いますと、モーセが神様より幕屋を作りなさいと命ぜられます。幕屋というのは後の神殿です。神様を礼拝するための施設。この幕屋を建設し、またその中には香炉台であるとかね、あるいは食台であるとか、そのようなさまざまな調度品があるわけですが、こういったものを作らないといけません。幕屋や調度品を作る技術者たちの監督がこのベツァルエルという人なんですね。そのベツァルエルのおじいさんがフルにあたるというふうにこの箇所には書いてあるわけですよね。じゃあアロンと共にモーセを助けたフルとこのカレブの息子フルは同一人物なのかどうかということですね。私もね、増田泰治って名前結構珍しいなと思ってたんですけどね、こうインターネットで調べてみるとあちこちにいるんですよね、ですからね、フルという人がたくさんいてもおかしくはないんです。ただ 1世紀に活躍したユダヤ人の歴史家であるヨセフスという人によると、モーセを助けたフルとカレブの息子であるフルは同一人物である、そのように語っています。もう私もそれは大いにあり得る話だなと思っています。同時期にいた人ですからね。まあ、もっともこのヨセフスという人のね、言うこと何でもかんでも信用するってわけにはいかないのです。例えばヨセフスはフルについて、このフルというのはモーセの姉妹ミリアムの夫だったと言っています。まあ、こちらについては聖書的な根拠がありませんから、まあ、信じていいものかどうかは分かりません。でももしモーセを助けたあのフルがカレブの息子だとすると、きっとカレブの強力な信仰の影響を受けていたことでしょうね。腕をずっと上げ続けるモーセも大変でしたが、それを支えるフルもなかなか腰にきそうな感じですよね。まあ、絵をご覧いただきたいと思いますが、この格好でずっといなきゃいけないんですよ。こういう格好で、いや、なかなかこれも大変だなと思います。そのような苦労をものともせずモーセを支え続けたのは、このフルもまたモーセと同じように、そして父であるカレブと同じように神様の守りを信じていたからでしょう。ではここから、特にアマレクとの戦いの記事から、祈りについて私たちが学べるものは何かということを見ていきたいと思います。祈りの力を体験するために3つのことを申し上げます。1つ目は、信仰の戦いを意識しましょうということです。祈るときには信仰の戦いというものを意識していく、これが私たちの祈りを力強いものにし、神様によって素晴らしいことをこの地上で見せていただく、その秘訣です。今回見たようにアマレク人が突然イスラエルを襲ってきました。するとヨシアはアマレク軍と戦いました。モーセはイスラエル軍が勝利するように祈りました。フルはモーセが祈っている間はイスラエルが優勢で、祈りをやめると押され始めるっていうのを見ました。フルはこの戦いは実際の兵士たちの戦闘だけではなく、霊的な世界の戦いなんだということを理解したんですね。ですからアロンと協力してモーセがずっと祈れるように助けたんですね。私たちは今別にアマレク軍に攻め込まれているわけではありませんし、今のところロシア軍に攻め込まれているわけでもありません。しかし霊的な戦いの最前線に私たちがいるんだということはいつも意識していたいものです。フルはそのようにしました。私たちが霊的な戦いの最前線にいるというのは一体どういうことでしょうか。それはサタン、悪魔とその軍勢との戦いということです。私たちの信仰を弱らせて、私たちのことを愛していらっしゃる神様から引き離そうと、サタンやその配下である悪霊たちは狙っています。聖書もそのことをはっきりと教えています。例えば、エペソ書6章の11から12。エペソ6の11から12をご覧ください。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。ここで支配とか力っていうふうに言われ、訳されているこの言葉は、悪霊を指します。悪霊の階級らしいです。ですから私たちの戦いは血肉のものではない、霊的な戦いなんだとパウロはここで語っているわけです。サタンやその手下である悪霊たちは 私たちが巻き込まれるさまざまな問題を用いて、場合によっては祝福でさえも用いて、私たちの信仰を弱らせようとします。問題に巻き込まれてしまうと、それがひどければひどいほど、あるいは長く続けば続くほど、時に私たちはこの世に神も仏もあるものかと、そういう気分になってしまうことがありますね。あるいは何をやってもうまくいく、何事も順風満帆な状態が続くと、なんだか神様に頼らなくても幸せになれそうな気になってしまいがちです。それは私たちを神様から引き離そうとする力が常に人間の上に働いているからですね。ですから私たちはいつも自分たちの信仰が試みられているんだと、試されているんだと、そのことを自覚しなければなりません。神様とのつながりをより強く、より太くすることを願って、それを求め続けなければなりません。問題解決のために、あるいはさらなる祝福を求めて私たちが祈る際は、私たちの信仰が強められて、このことを通してますます神様あなたとの関係が深まりますように、そのことも同時に合わせて、私たちは祈っていきたいですね。何か目の前のその問題の解決だけ祈るんじゃなくて、何か心の中にあるその願い事が叶えられること、それだけを願うんじゃなくて、このことを通して神様あなたとの関係がますます強く太くなりますように、私たちの信仰を取り除こうとする悪魔悪霊どもの策略に私たちが負けることなく、むしろそれを打ち破って、かえって神様あなたとの関係が深まりますようにということも合わせて祈っていきたいのです。ある方のお話をしましょう。A さんは知人の B さんからいつもバカにされたり批判されたりする。そのことに心を乱されていたそうです。心の中に怒りが渦巻いて、枕を悔し涙で濡らしたことも一度や二度ではありません。しかしそんなある時、イエス様の十字架上の祈りに目が留まりました。イエス様は自分を十字架につけた人たち、そして自分のことをあざけっている人たちを十字架の上から見下ろして神様に祈られましたね。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。 A さんは B さんについて自分も同じ祈りを捧げようと思い立ちました。つまりこういう祈りです。父よ、 B さんを許してください。 B さんは何をしているのかわからないのです。でもこの時 A さんの心の中には B さんを許したいなんていう気持ちはさらさらありませんでした。自分に意地悪なことを言ったりやったりする B さんに対して怒りや憎しみは感じるものの、あの人を許してあげたいなんていう気持ちはないわけですね。しかしそれでもそう祈ることが正しいのだと A さんは聖書の箇所を読みながらそう感じました。というのも B さんに言われたりされたりしたことを、これまで A さんは何度も何度も頭の中で再生し、その度に悔しい思いや怒り、恨みを感じ続けています。嫌なことされたその時だけじゃなくて、それが終わってからも、もう何度も何度も頭の中でそれがリフレインするわけですよね。その度ごとにあの時の悔しさ、あの時の怒り、それを再生し続けているわけです。その間、神様のことはすっかり A さんの心の外に追いやっているような状態でした。B さんの許しを求めること、そして B さんについてはもう神様にお任せしてしまうこと、それは 実は自分と神様との正しい関係を回復するのにはどうしても必要な祈りなんだと A さんは感じたわけですね。 B さんを許さないでいるといつもいつも B さんがもう B さんが心の中に住み着いているような問題です。本当は聖霊様が私たちの心の中に住んでいてくださるのですが、 B さんが住み着いているような状態になってしまうわけですよね。ですから B さんを許しますという祈りを捧げることによって、しかもそれは私の力によってできるわけではない、神様あなたがお許しください、そのように祈ることによって心の中に住み着いているその意地悪な B さんを、まあ、出て行っていただいて、もう一度神様心を満たしていただく、そうすることが必要だと思ったわけです。そして実際に祈り始めました。父よ、どうか B さんを許してください。あの人は何をしているのかわからないでいるのです。何度も何度も繰り返し繰り返し B さんの許しを求める祈りを捧げているうちに、神様の愛が A さんの心の中に注ぎ込まれていくのを感じたそうです。そしていつの間にか B さんの意地悪のことはどうでもよくなっていったそうです。すると不思議なことが起こりました。 A さんが B さんがね、いくら意地悪してももう A さんが全然それに振り回されないわけですよね。人いじめて何が面白いかっていうと、いじめた相手がね、反応するからです。意地悪しても全然答えないもんですから、B さんそのうち面白くなくなってしまったんですね。で、A さんの相手をしなくなったそうです。私たちは祈りの力を知りたいと思います。皆さんもそうでしょう。ならば、信仰をめぐる戦いが、背後にあるということを意識しながら私たちは祈ってまいりましょう。問題が解決することも素晴らしい、健康が与えられたり経済的に支えられたりする祝福が与えられることも素晴らしいんですが、それとともに私たちは神様との関係が悪魔の策略を打ち破って、神様との関係がさらに良いものになるように祈り求めていきたいものです。その時私たちの祈りに力が与えられます。二つ目は、神様の働きを期待しながら祈るということです。神様の働きを期待しましょう。戦いに勝利した後に築かれた祭壇はアドナイニシ、主は我が旗と名付けられました。それは神様がアマレク軍と戦ってこれを打ち破ってくださったということを記念しています。神様が働いてくださることを期待して祈るということは大切なことですね。でも神様に問題解決を祈り求めているわけだから、神様が働いてくださることを期待しているはずじゃないかと思いますね。なんでわざわざこんなこと言われなきゃいけないんだろうか。でも私たち人間というのは非常に複雑でありましてね、一方で神様働かれると信じて祈っている部分もあれば、心のどこかにどうせダメだろうな、神様じゃ無理だな、そういうふうに思い込んでいる部分というのが結構あるものなんですよね。以前聖書の女性シリーズというのをやった時にロデという女性について取り上げましたね。その時使徒ペテロは王様に捕らえられて処刑されようとしていました。ですから教会の人々はペテロの救出を祈り求めましたね。実際神様はその祈りを聞いてくださって、牢屋に天使を使わし無事にペテロを救出してくださったんです。ところが誰もそれを信じなかったですよね。弟子たちがいるところにペテロが帰ってきて、門の外からね、開けてくれ声をかけた。ロデという女中さんが出てきて、あ、ペテロ先生が帰ってきました、まあ、ペテロが外にほったらかしにしたまんま彼女は家の中に入っていって、ペテロ先生が帰ってきましたよ ところが誰もそれを信じなかったんです。ペテロを救出してくださいって祈っていながら、実際に救出されても誰もそれを信じなかった。一方で神様はペテロを救い出す力があると信じていた、まあ、だから祈っているわけです。しかし彼らの心の中にはその一方、どうせ無理だろうな、そんな気持ちもあったっていうことですね。ロデ以外の全ての弟子たちはそのような状態だったっていうことです。ですから私たちは神様の働きを心の底から期待して祈っていかなければなりません。ただ今申し上げたように、私たちの中にはそのような不信仰な部分というのがあるわけです。神様の働きを信じきれていない自分に気がついた時には、神様にそのことについても助けてくださるようにと、神様が自分の信仰を増し加えてくださるようにと合わせて祈っていきたいものです。私たちは不完全です。しかしその不完全な私たちを助けてくださるために、聖霊なる神様が今私たちのうちに住んでくださり、言いようもないうめきを持って私たちのために取りなしをしてくださっています。神様が私たち自身のその神の力、神の働きを信じきれていない部分を補ってくださるように、いつも祈っていきたいですね。そのような祈りを積み重ねていくことによって、私たちは神様が実際に働かれる、そのような奇跡、そのような設備の技を目撃することができます。というわけで2つ目は神様の働きを期待しましょう。3つ目、誰かと共に祈りましょうということです。誰かと共に祈る。神様はモーセの祈りを通してイスラエルに勝利をもたらしてくださいました。また今回の主人公であるフルはアロンと共に祈るモーセを支えることによって間接的に祈りに参加して勝利を引き寄せました。これを現代の私たちクリスチャンに当てはめるとどうなるでしょうか。モーセたちの時代と今の私たちの時代、違うことがあります。それはイエス様がすでに私たちの罪を許すために十字架にかかり死んで葬られた後、復活してくださったということです。それによって私たちと神様と隔てていた罪の壁は全て取り除かれました。ですから今の時代、イエス様を信じるクリスチャンなら、たとえモーセのような偉大なリーダーやアロンのような祭司でなくても、誰でも神様に向かって祈っていくことができるんです。そしてモーセをフルたちが支えたように、私たちはお互いの祈りを祈りによって支え合うことができます。誰かがある課題について祈っている、他のクリスチャンが心を合わせてその人のために祈っていく、そういうことが可能であるということです。私たちは他の人と祈りの課題を共有して、心を合わせて神様に祈っていきましょう。そうするならば、私たちは神様が祈りを聞いてくださり働いてくださるのを頻繁に体験することができるようになるはずです。というのも聖書がそのことを教えているからです。マタイの福音書18章19から20、マタイ18の19から20、イエス様はこのように約束されました。誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。 これはものすごい約束ではありませんか。二人の人が心を合わせて祈るならば、神様はその祈りを叶えてください。ですから私たちは他の誰かのために祈るということをお互いに実践していきましょう。また他のクリスチャンに心を開いて自分が抱えている課題を伝えて一緒に祈ってもらいましょう。そのようにするならば私たちは神様が私たちの祈りを聞いてくださって素晴らしい力を使ってくださるお方なんだということを体験的に知ることができます。今日はフルという助演男優に注目しました。そして彼を通して祈りの力を体験する秘訣について神様から教えていただきました。力ある祈り、叶えられる祈り、現実に神様の素晴らしさを体験できるような祈り、そんな祈りを私たちが実践できるようになるために、一つ目は信仰の戦いを意識して祈っていきましょうということ、二つ目は神様の働きを信じて祈っていきましょうということ、信じきれていないことを、そのことに気づいたならば信仰を増し加えてくださるように祈っていきましょう。三つ目は他のクリスチャンと心を合わせて一緒に祈っていきましょうということです。今週も私たちの祈りの生活が豊かにされることを期待いたします。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はフルの記事を通して私たちに与えられている祈りという祝福について改めて学ぶことができました。八方塞がりの状況の中にあってなおクリスチャンには祈りという武器が残されています。天地万物をお作りになった全知全能の神様と祈りを通してコンタクトすることができるという、この幸いを私たちはもっともっと活用することができますよ。祈りを通してあなたが今も生きて働くお方であるということ、あなたが全知全能であるということを私たちが日々体験することができますようお助けください。お一人一人の祈りの生活が祝福に満ちたものになりますよう、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。